はい、毎度ということでですね、今日は、僕が舞台を見てきたので、その感想をちょっと喋っていくっていうことをしたいと思います。またまたね、今回も劇団四季、ね、これが京都劇場で新しいね、まあ新しくはないんだけど、上映を始めた作品があったので、まあそれを見てきましたので、その感想を喋っていきたいと思います。ということで今回はですね、ジーザス・クライスト・スーパースター、エルサレムバージョン。こちらをね見てまいりましたので、この感想について今日はまた喋っていきたいと思います。ちなみにね、今回その京都劇場での公演初日、だから舞台の初日初回っていうね、まあ一番その舞台役者が気合が入ると言われている、まああと千秋楽もね、まあ最後も気合入るって言われてるんだけど、まあ一番ねやっぱりその幕開けっていうところでね、みんながそこにコンディション合わせていくっていうのがあって、まあ一番ね熱量の高いと言われている初日の初回を見てきたということでね、はい、これをねジーザスクライストスーパースターを僕が見てどう思ったかっていう話を今日はしていきたいと思います。まずね、そしたらこのジーザスクライストスーパースター、まあ、これについてのあらすじを喋っていきたいと思います。この作品はイエスキリスト、ジーザスクライストが十字架にかけられるまでの最後の7日間を描いたミュージカルである。今からおよそ2000年前、ローマ帝国領のパレスチナに一人の青年が現れた。大工の息子ジーザスは人々に新しい教えを説き、数々の奇跡を起こしているという。圧政に苦しんでいた民衆たちは、たちまちジーザスの言葉に耳を傾けるようになり、彼こそ救い主、神のことを称える。弟子の一人、イスカリオテのユダにとってジーザスは神の子ではなかった。ジーザスを愛するユダには、すべて御心のままという死の真意が理解できない。マグダラのマリアもまたジーザスを愛していた。彼女は限りのない純粋で献身的な愛をジーザスに注ぐ。ジーザスがただの人だと露見したとき、人々はそれを許すはずがない。彼らの怒りによってジーザスを押し潰されてしまうだろう。そう予感していたユダは死ジーザスを裏切る決意をする。あなたを誰かが追い詰めるなら私がやる。弟子たちとの最後の食事でジーザスはこの中に裏切り者がいると指摘する。動揺する弟子たちをよそにジーザスは一人ゲッセマネの園で父なる神に問いかける。私はあなたの心が知りたい。この目であなたが見たい。銀貨30枚と引き換えにユダは死の場所を教え、ついにジーザスは捕らえられた。支配者たちの間をたらい回しにされ、笑われながら抵抗しないジーザス。今あまりにも無力に見える彼の姿に民衆は失望し叫び続ける。彼を殺せ、十字架にかけろ。ユダ、マリア、シモンやペテロといった弟子たち、ユダヤ教の司教、ローマ帝国総督、そして民衆、人々の思いが交錯する中、ジーザスは十字架に向かって進んでいく。ということでね、まあ神々でしたね。長いのよ、あらすじが。で、しかももうこのあらすじでストーリー全部言っちゃってるわ。まあ、これちなみに公式サイトなんですけど、はい、もうこういう話です。ということでね、はい、まあこのジーザスクライストスーパースター、あらすじ見てね、まあ彼がだからまあ死ぬまでの最後の7日間を描く作品っていうことは、まあ聞いて分かってもらえたんじゃないかなと思うんですけども。そもそもジーザスクライストスーパースターって何って話から今日はしていきたいと思います。まあこれはね、今のあらすじで紹介したんですけど、元ネタはあのキリスト教の、まあ、聖書です。まあこれをね、新約聖書って言い方するとね、ユダヤ教徒の人が怒っちゃうから、まあ聖書って言い方、まあその聖書って言い方しても怒るか、うん、まあいいや、はい、それはいいや。まあこれ元ネタ聖書なんですよ。まあちなみに聖書って世界、まあこのあれだけど、新約聖書っていう言い方すると、まあ、この新約聖書っていうのは世界で最も売れたベストセラーなんですよね。はい。まあ、そこに描かれているイエス・キリストの最後の7日間の様子を描く、まあ、ミュージカル作品なんですよ、これは。ただですね、ミュージカルって言ってるけど、この作品って、いわゆるその字のセリフがない。普通のセリフがないんですよ。で、普通のセリフがなくて、全部歌で表現するっていうのは、ミュージカルじゃなくて、オペラって言い方なんですね。だから今回は、オペラなんですよ、厳密に言うと。で、しかもそれが全部ロック調の楽曲、ロックンロールなんですよ。ということで、この作品正確にはですね、ロックオペラだと言われると。そういうタイプの作品です。でですね、まあこの作品のね、核となるストーリーと楽曲っていうのは、アンドリュー・ロイド・ウェバー。彼がね、まあ作曲して、ティム・ライスが作詞っていうね、今となってはこの二人、ミュージカル界での本当巨匠の二人なんですけども、 この、ね、作品ジーザスクライストスーパースターのアイデアを生み出した時点では2人はまだ名も知らない若造だったんですね。だからアイデアを出しても誰にも相手されることなく、このねジーザスクライストスーパースターっていうアイデアを舞台化させるなんてことは全然できなかったんですよ。もう夢のまた夢だったんですね。で2人はこれ考えて、先にこの作品で演奏される楽曲を流行させようと思ったんですよ。だから普通だったらこういうねレコードとか出すときって、ミュージカルが成功してその中の楽曲を皆さんいつでも聴けますよっていう風に販売するのが普通なんだけど、その手順を逆にしたの。手始めにレコードを発売して、このジーザスクライストスーパースターの中で演奏される楽曲を流行らせようと。でこれを舞台化に持っていこう。なぜならこの2人には全然まだまだその力がないからっていうところで、今までそのやってきた手法とは逆転の発想で手法で、まあ、そのレコードを流行らせてから舞台化しようとした。で、まあ、それが目論見通り成功すると。で、これまで相手にされなかったブロードウェイで1971年、ジーザスクライストスーパースターは公演されて、それがたちまち話題になりロングラン公演されるっていうことになっていくと。で、日本でこの作品がじゃあ公演されるのはいつかっていうと、1973年。だから、ブロードウェイで1971年に初めて公演されてから2年で日本に来てるんですよ。で、これを最初にやったのが劇団四季ですね。まあ、当時の劇団四季の演出家だったアザリ・ケイタさんがですね、ブロードウェイで本作を鑑賞して感銘を受け、1973年中野サンプラザのこけら落としの公演としてこれをしようということを決めて、ロックオペライエス・キリスト・スーパースター、こういうなタイトルで、まあ、初演をしたと。でただね、この1973年劇団四季がやったこのロックオペライエス・キリストはスーパースター、これはですねすごい独自色の強い作品だったと言われていると。っていうのも日本独自の、まあ、そのアレンジが加わっていると。簡単に言うとですね、音楽演出以外全部独自なんですよ。例えばですね、役者の顔に歌舞伎役者とかがやる熊取りを行ったりとか、衣装は白のデニムを履いたりとか、大幅にそのもともとそのブロードウェイで行われてたこの演目をアレンジして公演したんですよね。これちなみに今ではこの演目ジーザスクライストスーパースタージャポネスクバージョンとして上映されてるんですよ。今回ちなみに僕が見たのはジーザスクライストスーパースターエルサレムバージョンなんですよ。これだからこれ同じタイトルなんだけど、劇団四季の中で2つのバージョンがあるのね。でこれがね、まあその日本で大ヒットして人気の演目になったと。それから3年後、1976年に演出を大きく変更、要は熊取りメイクとか白のデニムをやめて、まあその原作の世界観に合わせてっていうか、まあ聖書の世界観に合わせて衣装とかもね、その時代風の衣装にしたりとか、そういったものに再構築して、ジーザスクライストスーパースターエルサレムバージョン、まあこれだから本当にブロードウェイで上映されてるのはこっちに近いのかなって感じなんだけど、これを公演してこちらも大人気を博すと。でまあこのねエルサレムバージョンとジャポネスクバージョン交互にね上映したりとかっていうことで、どんどんこのジーザスクライストスーパースターの2バージョンどっちも大人気になっていって、劇団四季の中でもまあその人気のタイトルになっていくということで、劇団四季のねその長い歴史の中でもこのね人気のジーザスクライストスーパースターエルサレム版っていうのを僕は今回見てきたということで、まあそれについてこれから語っていきたいと。まあジーザスクライストスーパースターっていうのは日本にどうやってやってきたかっていうのを、まあここまで簡単に喋ってきたんで、まあここからね見た感想を喋っていきたいと思うんですけども、まあこの作品はですね、まあ聖書、原作は聖書、まあだから何回も言うけど新約聖書、でもこの新約聖書って言い方するとユダヤ教の人が、なんだお前ら、なんでお前らの方が新しいんだよって言って切れちゃうんだよね。だからまあもうなんて言い方したらいいかわからん、もういいの、まあ、新約聖書って言うわ。新約聖書の中。でも、その福音書っていうのがあって、まあ要は新約聖書の中に福音書って呼ばれてるのが何個かあるんだけど、その中でも受難と呼ばれる記述を原作にしています。この作品は。で、これあらすじだけど、簡単に言うと、もうこれめっちゃ簡単な話で、イエスが弟子のユダに裏切られて、最後の晩餐とかを行って、ユダヤ人にイエスが逮捕されると、その後裁判にかけられて、鞭打ちに処されて、その後、貼り付け刑にされてしまうというね。まあ、今作品はそれだけの話です。うん。で、このね、新約聖書、まあ、この聖書の中でもね、まあ、このイエス・キリストが最後死ぬまでっていうのを、ところで、実は最も謎な部分というか、みんながその、首をかしげるというか、なんでこんなことになっちゃったんだろうっていうね、最もそのみんなが研究というか、まあ謎解きしたいっていうところは、なんでユダが裏切ったのかってとこですよね。 で、ジーザス・クライスト・スーパースターではそんなユダをね、イエスと並んでもう一人の主役として描いていると。で、僕はね、今作のこのユダの解釈なかなか面白いなと思ったのは、っていうのは明らかにこのユダはイエスのことを愛している。まあ、つまりですね、BL 的な匂いさえ感じる感情を抱いているわけですよ。で、ただですね、もう作品の冒頭で自分が愛してた頃のイエスはもういないんだってユダは、もうすっかりね、失望を口にしていると。要は、自らを神の子であると宣言したイエス。まあ、それに対してですね、ユダは、それはローマ帝国とかユダヤ王国からお前それ反発買うよって忠告するんだけど、聞く耳持ってくれないと。どういうことかっていうと、超簡単に言うと、ユダヤ教の聖書って、最後に救世主がやってきて、世界を救ってくれるみたいな終わり方するんだけど、イエス・キリストは、その救世主僕なんですって言っちゃったり、もう周りに、お前が救世主だろ、救世主だろって言われて、もう、うん、そうだよ、みたいな、もうさ、そういうものに祭り上げられちゃってんのよ。で、だから、もう、そうなっちゃうと、ユダヤ教の人たちとかが支配するユダヤ王国とかはさ、すごいさ、お前なんなんって言って怒るじゃん。なんでお前勝手にさ救世主名乗ってんのって。だからそうやって反発買うよっていうユダが忠告してんのに聞く耳を持ってくれないんですよ。そればかりかですね、イエスは明らかにそのマグダラのマリアを贔屓して、これは元娼婦、まあ売春婦ですね、そんな女をね、その贔屓にしちゃってて、でそれをね、立場上それは良くないんじゃない、エコ贔屓良くないでしょってユダはイエスをまあ諌めるんだけど、でもイエスはそれも聞いてくれないと。でしかもですね、そのこの時代めちゃくちゃ高価だった香り油、まあ香油ですね、それを無駄遣いして、まあマリアはまあイエスをマッサージしたりするわけよ。それを見てね、まあそのユダはね、それは貧困に苦しむ人たちを救うのに使おうよそのお金はって言うのよ。だってイエスはさ、こうやってこういう生き方したらいいよっていう、なんかその道徳的なものをさ説いてきた人じゃん。だからさ、そんな無駄遣いとかしちゃダメですよっていうのをさ、いろいろさ不満があっていろいろ抗議するんですよ。でもそれを何聞いてもまあその答えてくれないっていう、何聞いてもまあ無視というか、まあそのまあ聞く耳を持ってくれないっていう風にね、まあ舞台の上でも描かれてんだけど、まあそういう状況にユダはまあ不満を募らせていく。でしかもさっき言ったように、この作品明確にユダはイエスのことを愛しているっていう作品なんで、要はそのね、教えを説くものとしてのその不満っていうのと、明らかにそのマリアとイエスの関係性に苛立ち、その関係性に不満も持ってるっていう、まあこの二重の意味でイライラを募らせてるっていうのも序盤に描かれていくと。で、その一方イエスですよ、まあその不満を持たれてるイエスってじゃあどうかというと、冒頭からですね、まるでその自分の脳みそで考えようとしない信者たち、要は答えをイエスに求め続ける信者につきまとわれ持ち上げられていくんだけど、もうそれに若干ヘキヘキしてると。もうこれめっちゃ面白いんだけど、この楽曲、何が起きるのですか、あれは何ですかって、もうこれ耳にめっちゃこびりつくんだけど、イエスにいろいろ質問する信者がもうイエスにもうすがりついてるんだよ。でもううわーって、もうゾンビみたいみたいな、これのね、まあ、まるで思考停止したゾンビのように見えるこの滑稽な姿は、まあそのね、もう本当にこいつら本当何も考えてないなっていうね、もう本当に脳死状態なんですよ。まさにゾンビ、まあ、この滑稽な姿で描かれてるのもすごい興味深いし、そのイエスはそれに対し呆れてるようにも描かれると。でこれがね、極限に達するのが、そのイエスが祈る場所に行ったんだけど、その祈りの場所でさ、焦点開いてんのよこいつら。なんか物の売り買いしてて、それに対してイエスは、ここお前祈りの場所やから出ていけって叫んで切れるみたいな。要はさ、我々がさイメージするイエス・キリストっていうのはさ、まあその、まあ、人間って言ったらまあちょっとまあなんか失礼に当たんのかな、まあ要はさ神の子だったりさ、神のもうその預言者だったりさ、救世主だったりいろんな言われ方するじゃん。もう要はさ、なんかすっごい存在なわけよ。だから人に切れるなんていうのはさ、想像できないんだけど、この作品はね、もうそうやって切れたり呆れたりとか、まあ、結構そのね、イエス・キリストもまた人間なんだっていう風な観点からちゃんと描いているんですよね。そのある意味でこの人間臭い一面を描くっていう意味では、その今作のアプローチはね、手塚治虫がブッダ漫画描いたんだけど、あれも人間シッダールタを描きたいっていう、手塚治虫のブッダではなくシッダールタを描きたいんだ、人間としてっていう、まあ僕なんかそのアプローチに非常に近いなっていうことを感じましたね。なんか作品的に一番近いなんだろうと思ったら、手塚治虫のブッダの空気感かなと思いましたね。うん、まあそういうものを近いものを感じたりしたんだけど、 ていうこともあって、まあ、その信者が本気でイエスのことを信じてるのかと、ユダはそのことも実は気がかりで、いやこいつらなんかもう脳死状態でなんかもう付きまとってるだけなんじゃないみたいな、イエスのことを本当にリスペクトしてんのかなみたいな、そういうところにあの気がかりだし、こうした状況でイエスが疲れてんのも分かってんのよ。でそのことに気づき、あの要はもうイエスのこと好きだし、でも愛してるかいけど、この状況の彼を見てたくない、だから愛してるがゆえに裏切るっていうことを、その冒頭からもその伏線として張っているっていうことですね。うん、でですね、まあ、その今作はその冒頭でイエスとユダの複雑な関係性を描いて、そこにフォーカスをするのかなと思ってるんで、まあ、思ってたので、まあ実際そうなんだけど、まあ、要はさ、そのユダが裏切りをどうやって決断するかとか、そこには割と時間ちゃんと割いてんだよ。だからまあイエスとユダのダブル主人公性っていうのも言えるんだけど、だからね、僕逆に言うとね、これなんかあんまり それ以外のなんかところを描かなくてもいいんじゃないと思ってさ、まあまあ思ったところがあって、まあ最後の晩餐とことかでもね、ワインと血、肉とパン、まあ、これ要はそのワインは私の血で、その肉は私の、じゃあそのパンは私の肉なんですよっていうね、まあ例え話みたいなことを急にして、弟子たちがポカーンとしてね、それにちょっと、あ、俺、なんかみんなに理解されてないって、ちょっと落胆する姿とかね、描いてんだけど、まあ別にこれなくてもいいんじゃないって思うような、その聖書にあった実際のエピソードをちゃんと入れてるところはね、まあなんかやっぱ原作ちゃんと聖書をやろうとしてるなっていうのは感じましたし、ただ僕ね、これペドロの否認に3回の否認っていうのがまあ有名なエピソードであるんだけど、まあこれ聖書の有名エピソードなんだけど、これねペドロの件もなんか作品の本筋とはあんま関係ないとこもちゃんとやんだなと思って見てたんだけど、これねなくてもいいんじゃないかなとはちょっと思った。っていうのはペドロって、まあ、そのイエスが死んだ後、まあ、つまりこの作中ラストイエスが死んだ後の時代に活躍する男なんですよ。要は彼がそのイエスのある意味で武勇伝みたいなものを広げてって伝説化させて宗教化させキリスト教を生んでいくっていう流れに彼はすごい活躍するんだよね。だからこの後の時代活躍する人なんですけど、この時代はなんかそのもうなんか別にちょっと出しちゃったことで、何この人って、なんかその聖書にあんま詳しくない人はペドロ何ってなっちゃうのかなとはちょっと思った。まあでもここはね、どこまでその聖書に対するリテラシーがあるかっていうのをね、まあどうなんだろうね、うん、まあどこまでみんなが聖書について詳しいのかっていうところのリテラシーにもよるから、もしかしたら欧米だとそんなんはさ、まあキリスト教とかが根付いてるところだとさ、そのペドロの話なんていうのはさ、みんなが知ってるからさ、入れても大丈夫っていう。ただ日本人どうなのかなっていうのはちょっとここ思ったりしましたね。ここ別に割愛してもいいんじゃないとは思いました。うん、まあただね、だから意外と拾われんのよ、聖書の福音書の中のエピソードが。で、まあそうやってね、まあいろいろその細かいエピソードまで拾いながら、まあ有名なユダのイエスへの接吻、まあこれ裏切り者の口づけって言ってね、まあこれ後にゴッドファーザー2とかでもさ、引用されたりするんだけどね。まあそういうのが描かれて、要はユダが裏切った時に、私が頬に口づけするのがイエスです。そいつを逮捕してくださいって裏切った際に言って、実際それを行って、まあイエスが、まあその捕まるっていうシーンが描かれていると。でですね、この後イエスがヘロデっていう男のもとに送られて裁判を受けるんだけど、まあ、このヘロデっていう男はですね、まあ、そのもうユダヤ王国のさ、王様なんだけど、もうね、もう地位はもうないんですよ。お飾りの地位なんですよ。ローマ帝国に支配されてるから、実質何の権限もないから、もう別にもう下品な存在になってやるっつって、この世のなんかもう快楽すべてをもう俺は楽しむんだみたいなさ、女性をはべらせながらさ、あのイエスをさ、お前なんかすげえやつらしいなーみたいなさ、すっげえ下品な感じで歌いながら、あのイエスをなんかその品定めする感じ。もうこのね、すっげえ下品な感じがさ、いいのよ。下品すぎていいって。もうほんとね、ここの下品な感じは本当に、下品ってね、なる。本当に。この下品表現はね、僕はすごい良かったですね。うん。でですね、まあ、こうやって下品なね、男の元に連れて行かれたりとかして、まあ、いろいろね、ひどい扱いをイエスは受けるんですよ。そのことにユダは結局心を痛めて、彼は結局自殺しちゃうんですけど、まあ、その様子が描かれると、ここもね、その舞台ならではの演出になってって、まあ、実際原作では、原作って言い方していいのか、聖書では首吊り自殺するんだけど、今作はその抽象表現として、彼がその、 キリストを裏切るっていう罪を犯したために地獄へ引きずり込まれていく、奈落の底へ落ちていくっていう、なんかその本当にあの穴の中に引きずり込まれていくって表現になってて、まあこれはこれでなんかそのなんかちょっと自殺だから、そのこれもさ聖書知ってたらさ、その後ユダが自殺しましたっていうのを知ってたら、まあ自殺表現としてわかる、まあそれで首ついとも分かるのかなと思うんだけど、でもなんか明らかになんか引きずり込まれていく感じなんで、これもね聖書のリテラシー、日本人がどこまで持ってんのかっていうのを考えると、まあ、この表現でいいのかどうかっていうのはちょっと分からないんだけど、僕はすごく面白いなと思いました。なんか首吊り自殺してるようにも見えるし、なんかその罪を犯したため地獄に引きずり込まれていくっていう風にも見えるしっていう、なんか僕はここはねすごい面白いなと思いました、表現として。うん。でですね、その後ね、イエスはエルサレムの町で鞭打ちを受けながら、町中を血みどろになりながら、自分で自分を殺す十字架を背負って、ゴルゴダの丘へ向かっていくっていうところになっていくと。そこでですね、歌唱される楽曲が、もうおそらくこの作品で最もキャッチーなスーパースターですね。スーパースター、スーパースター、ジーザスクライスト、スーパースターってね。うん。これ最も多分このジーザスクライストスーパースターの演目の中で最も有名な楽曲だと思うんだけども、まあここでですね、まあ割とびっくりする表現があって、先ほど死んだユダがですね、北斗の拳とかマッドマックスみたいな、なんかそういうなんかもう明らかに時代錯誤なファッションで飛び出してきて、このね、スーパースターをね、ロックテイストで歌い上げるんですよ。要はこれまで見てきたここがね2000年前以上のエルサレムであるっていう、そうした世界観をぶっ壊す演出なんですよ。これ何かっていうと、まあ地獄に落ちたユダが、まあその遥か先、まあその地獄でさ、未来から、なんかその地獄が未来につながってんのかな、その未来からそのイエスが殺されるところを見ていて、それを歌ってるっていう、まあ演出になってるんだけど、ここでユダはですね、お前どうしてこんな時代にこんなことするんだってイエスに問いかけるんですよ。つまりですね、イエス・キリストがなんで特別なのかっていうと、鞭打ちをされて貼り付けになって死んだことで、要は全ての人間が持っている罪を私が代わりに肩代わりしてるんですっていうことで、要はその人間が背負ってる原罪っていうものを背負って死んでいったっていうイエスの、まあ要はなんでイエス・キリストが特別だったかっていうと、これでこの死に方をしたから特別だとも言えるわけよ。だからこの行動でイエスは全ての人間を救ったとも言えるんですよね。でもやっぱなんでそんなことすんのかっていうね、とこをね、この歌はずっと歌ってるんですよ。お前なんでそんなことすんだよ、死ぬって分かってるじゃん、痛いって分かってんじゃん、なんでお前それをさ自ら進んでそういう風な目に遭おうとするんだよってね、ユダは歌ってるんですよ、この歌で。で、テレビもないこんな時代にっていうね、まあすごい印象的なワードもありますよ、何を考えてるんだっていうね。ここでも結局ユダはイエスの心情が理解できないっていうことを歌ってるわけですよね。だから死後の世界から愛していたイエスの最後を見ても、その行動が結局まるで理解できないんですよね。でしかもね、イエスを貼り付けにして殺せって言ってるのは、彼はもともと信奉していた信者だったり聴衆なんですよ。つまりイエスにね、これまで教えてください、何が起きるんですかとか、病気を治してくださいとか、怪我を治してくださいってすがりついてた連中は、もうここでイエスがなんかあまりにもなんかそのなんかそのさ、要はさ、本当にそんな神的な力を持ってんだったらさ、こんなさ、こんなボロボロにならないじゃないかみたいな、これをどんどん見てってメッキが剥がれていくんですよ、彼の中で。勝手に祭り上げてただけなのにイエスを、それが全然メッキが剥がれてきて、なんだこいつただの人間じゃんみたいな、ペテン師じゃんじゃないの、俺ら騙されてたんじゃない、殺せっていうね、まあ要はすごい手のひらくるーっていうね。だからこれはユダが恐れていたことでもあるわけですよ。で要はね、それを見てやっぱユダはまあでも結局そうだよなっていうとこ、まあ、まあ納得しちゃってるとも言えるわけですよ。俺の言った通りになっちゃったよねっていうね。うん。でもイエスはその中でも自ら死ぬっていうことを分かりながら、その死に向かって進んでいくっていう、なんでお前こんなことするんだろうって結局分からないっていうね。うん。その心情が全く分からないっていうことをずっと歌ってるんですよ。でちなみにね、ここね、作中でも語られるんですけど、これね、これ歴史とかの話でもそうなんだけど、結局この地を治めさせるためにローマから派遣されたピラト総統っていうのがいて、彼が一応その裁判のまあ判決とか言うんだけど、イエス・キリストって厳密に言うと何の罪で殺していいかっていうのは分かんないんですよ。 こいつ結局悪いことはしてないみたいな。ユダヤ教の連中は確かに、そのこいつがユダヤ教の救世主を自分で名乗ってるとか神の子とか言ってるって言って腹立つなと思ってるけど、それ自体でなんか罪になるのかっていうとならないんですよ。だからどうやって殺したらいいのか、どういう刑に処せばいいのか分かんないんですけど、結局その聴衆の声で彼を裁いた。もう分からん、俺にはこの彼をどういう法律で裁いていいのか分からんけど、でも聴衆がそう言うんだから、もう俺はこいつを殺すんだって、まあ、これも作中でも言うんだけどね。まあ要はさ、なんだろう、これはさ、もう何も考えない聴衆の愚かさみたいなさ、結局これもさ、ユダが恐れていたことを前面に描いてるんですよ。それが現実に起きてしまったとも言える描写になってると。で、まあ、結局その後イエスは貼り付けにされて、その命を全うして、まあ、全ての人間の原罪を背負って死ぬっていうところが描かれる。まあ、これね、意地悪な言い方をすると、これジーザスクライストはスーパースター、ジーザスクライストスーパースターっていうね、タイトルの、演目なんだけど、ジーザスクライストイコールスーパースターなんですよ、正式名称。だからジーザスクライストってスーパースターだよねっていう言い方なんだけど、まあ意地悪な言い方をすると、このね、劇的な死があって、要は人々の死を、人々の罪を全て背負ってイエスは死にいくっていう劇的な死を迎えたことで、彼は今も死後2000年以上経つのに、もう現代でもやっぱ聖書ね、キリスト教の信者ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。中でもう、だって教会に行ったら彼のさ、ステンドグラスでのさ、貼り付けのさ、まあその絵が飾られてたりとかさ、絵画があったりとか、ステンドグラスに描かれてたりとか、まあそれこそあの彼のさ、あの貼り付けになったさ、まあその十字人革のさ、木の彫りとかがあったりするわけじゃん。要は現代のもスーパースターなんですよっていうね。イコールだから信者イコールファンを世界中で抱える存在になったとも言えるわけで、まあ、そのだからさ、2000年前エルサレムでスーパースターだった男がなんで今もスーパースターなのかっていう、それは結局ユダとか一般人には分かんないんですよ。しかもそれはスーパースターならではの考えがあって、それは誰にも押し上がることができなかったっていう風にね、僕は今作ちょっと読み解けることも可能かなっていう風に思いました。もちろんイエス・キリストがこう考えてたんじゃないか、まあ要はこのここで死ぬのは自分の運命だと、これは神様がここで死ねって言ってるんだ、それには何の意味があるんだ、あ、そうか、僕はここでみんなにいろんな人たちにボコボコにされて、鞭打たれ、もうね、本当にボコボコにされ続けて、リンチされて、こうやってボコボコにされ痛みを背負う、要はこれで僕は全ての人間の罪を肩代わり、自分の意思に受けて死ぬんだっていう風に彼は思って、それを受け入れたわけですよ。うん、でもさ、そんなもんさ、周りから見たらわけわかんないよねっていう、うん、まさにだからそのスーパースターならではの考えっていうのは、結局普通の人にはわからないんだっていうことなのかなっていう風に僕は思いました、見てて。うん、であとね、まあ、個人的な読み解きとして、まあ、スーパースターイエスとね、そのファンの関係性っていう風にちょっと分析をしていくと、まあ、読み解きとしてね、イエスの一番のファンはユダだったっていうね、まあ、彼はね、そのだから自分が好きだったイエスは昔はこうじゃなかったっていうね、ある意味でそのユダっていうのはその解雇中的な存在だったんじゃないかなとも言えるわけで、要は今でもさ、アイドルとかアーティストとかのさ、路線が変わったりするとさ、いや、こいつらは昔が良かったんだよ、このアイドル昔の方が良かったよとかさ、言う人いるじゃん。いわゆる昔の方が良かった論っていう。方向性がおかしくなったとかって批判するやついるじゃん、みたいな。この関係性ってそのイエスとユダにも当てはまるんじゃないっていうね。だからこう考えるとね、そのマリアがイエスに近づいて、イエスもまんざらではない感じも、何あいつみたいな、ファンとしては許せないんだけどっていうね、うん、彼女を恨みさえするだろうっていう、まあそういう風にもね、この作品読み解き可能で、うん、だからね、あとそうだね、まあこの作品あとロックンロールベースなんだけど、例えばね、1970年代ってね、ロックスターのジミ・ヘンドリックスとか、まあデュアン・オールマン、ジム・モリソンとかね、まあ若くして亡くなったロックスターってのがいっぱいいて、スーパースターの死について考える機会も多かったんじゃないかな。だからまあそういうのも相まって、まあそういうこういう作品のストーリーをまあ思いついて、そしてそれを上映したらめちゃくちゃヒットしたっていう、なんかそういう、なんか僕は時代の流れ的な、まあその本当にスーパースターがなんか若くして死んでいく、しかもちょっと理由はよくわからない、まあもちろん自殺だったりとか、まあ、あの薬だったりオーバードーズだったり交通事故だったり、まあいろいろ理由はあるんだけどさ、それ若くしてスーパースターが死んでいくっていうのも、なんかそれをイエスにそのなぞらえると、まあイエス・キリストもさ33歳かな、多分死んだのは。だからまあ若くして死んでるんだけど、まあ、そういうところで、まあそのいろいろなところで方面で、まあ、ヒットする土壌ってのが当時あったんじゃないかなとは思います。 まあ、要はね、まあ、さっきの話に戻すけど、その応援していた著名人とかね、有名人のね、変化が許せなくて、ファンがそれに誹謗中傷しちゃうって、そしてそれに苦しんじゃうっていうのは、今の SNS 社会でも全然あることじゃないですか。で、うん。だからさ、要は、この作品、イエスは、とはいえ死は覚悟していたけど、でも、それでも彼を殺したのは聴衆の声なんですよね。うん。つまり元ファンの声で彼は死んでしまった。つまりこれって現代的な話でもあるっていうね、そういうふうに読み解くことも可能ではあるということですよ。要は昔は良かったとか言ってさ、なんかさ、まあ、誹謗中傷したりださ、なんか批判したりしちゃってさ、その声に苦しむっていうさ、スーパースターのさ、まあ、そういう姿もあるよねっていう、なんか僕は今ねこの作品を見て、あ、そういうとこもあるよなっていうふうに思いました。そういう意味ではね、今全然見ても全然古びないテーマを描いているジーザスクライストスーパースターなんじゃないかなと思いましたね。うん。でですね、まあ、こっから最後にちょっとね、舞台としての観点からこの作品見たいんですけど、まあ、僕これまで劇団四季の作品ね、見てきた作品ちょっと全部言うと、ノートルダムの鐘、アナと雪の女王、化け物の子、ライオンキング、で、ジーザスクライストスーパースターなんですよ。まあ、だからそんなまだ見てないんですけど、でも、今回、他の作品と比べても、その舞台装置の変化とかがほぼない。もう、舞台が一個バーンと用意されてて、その上でもう、ほぼほぼ全編、小道具とかを使いはいるけど、大道具で入れ替えとかはしないっていう、もうすごいシンプルな作りなんですよ。まあ、奥から手前にある傾斜の丘。まあ、これだからゴルゴダの丘に最後なるんだけど、まあ、そこで基本的に照明の色などを変えて、これ屋内ですよ、屋外ですよ、そう見立ててくださいねっていう風に表現してたんですよ。だから、これまでのライオンキングとかそのアナ雪とかっていうのはもういろんな最新技術を使ってどんどんその背景とかのまあ色変えたりとかもう舞台装置大道具とかさそういうようなものをどんどん使ってこの場面ですよこの場面ですよっていうのをさもう忖度しないでもある程度もう分かるように作ってるんですけどやっぱりここはねこの作品はやっぱりそういう意味では観客に求める忖度のレベルは高い作品ではないのかなと思います。まあ、一部ね、その大道具的な言うと、ヘロデ王のシーンで絨毯を引いたりとか、イエスの十字架をまあそのまま舞台に立てるとかって、そういうのはあるんだけど、基本的にはそれだけで、あとは小道具のみっていうシンプルな作りでした。逆に言うと、だからこのね、ジーザスクライストスーパースター、このあと今、京都公演やってるんですけど、京都公演が6月2日以降は、そこからね、神奈川、東京、千葉、東京、群馬、茨城、栃木、岐阜っていう風に1週間ごとに全国ツアーで土日とかまあ平日とかいろんなところでツアーして回っていくんだけど要はだから逆にツアーできるんだなと思いました。うん、アナ雪とか化け物の子とかライオン、まあライオンキングはまあそれでもまあいろんなところで公演打ってるけどまあでもまあそれにしたって多分全国どこの劇場でもできる作品ではないし、アナ雪とかになってくると、もうプロジェクトマッピングとか、要はスクリーンに映像を投影したりとか、そういったものを含めて、要はさ、もう世界観を作り込むための舞台を移動させることができない。もうそれぐらいの、もう本当に大掛かりなものになっちゃってるんで、まあ逆に言うと、だから世界観に没頭できるっていうのもあるんだけど、それはどこでもできるものじゃないんですよね。だから、常設会場でそれしかやらないっていう、もう今、そういうところもあるわけですよ。でもこういうシンプルなものはやっぱ全国でやれるよねっていうのでツアー組んでると思うんですよね。だからまあ舞台って本当は全国いろんなとこで見れるのが舞台だよねっていう考え方から言うと実はこれが一番舞台っぽい作品ではあったなと、うん、思いました。うん、ただね、まあ、やっぱそこをプラス四季のクオリティ高いなと思ったのは、やっぱ物語始まったらそのセットが変化したいなとかってのはあんま考えなかったし、まあ、世界観に没入できたし、舞台の上に世界を見立てるっていう、その舞台そのもののね、原初の楽しみ方っていうものみたいなものをね、今回感じさせてもらいましたね。うん。ノートルダムの鐘とかも、まあそういうとこあったんだけど、でもやっぱ舞台装置結構グググって動いたりしたし、アナ雪とかはもう本当にもう、ね、すっごい再現度だったしね。化け物の子もそうだし、そういうのを比べると舞台っていうのはその観客の想像力も あって舞台っていうものは成立するっていう、その舞台っていうのはこういうものだっていうね、なんかその一番その、うん、楽しみの基礎の部分をね教えてくれた作品になったなと僕は思いました。で、まあ、今回ね、まあ、そのね初日だったということで2階席からね俯瞰で舞台を見てたんで、2階席から俯瞰で見てるとね、あ、奥であんなことやってんだこんなことやってんだっていうのを見えてね、これこれですげえ面白いんだけど、いやこれはちょっと役者の表情とか見ながら1階席で見たかったなっていうのもあるんで、 あの京都でやってるうちにもう一度見に行こうということで、私これもう一回ジーザスクライストスーパースター見に行ってきます。来月見に行ってきます。はい。なのでまあその1階席から見た時の感想みたいなのがあったらね、またここで追加で喋ったりしたいなと思います。ということで、まあ、このジーザスクライストスーパースター、まあ、予備知識をね、ほぼ入れず、まあ、聖書、まあ、聖書の勉強ちょっとだけしたけど、うん、まあ、その、非常に見応えのある作品でしたね。で、まあ、鑑賞後、毎回ね、この劇団四季のパンフレット、すごい読み応えがあるんで、熟読して、まあ、あとできる範囲、自分の知ってる聖書の知識とか、まあ、いろいろな知識をちょっと、まあ、比較しての、考察だったり、まあ、ジーザスクライストスーパースターの楽曲ね、iTunes にあるんで、Apple Music にあるんで、それを聞いて、まあ、非常に理解が深まった。まあ、逆に言うとね、だから2回目行こうって気持ちにもなったとも言えるわけで。で、僕が見てきた四季の作品って、とはいえディズニー原作だったり、細田守原作だったりするんで、ストーリーの理解って一度で行えるんですよ。まあ、別にちょっとなんかアレンジ入ってても、ストーリーはもう知ってるものとして見れるじゃん。確かに今回も聖書のストーリーってのは知ってるけど、でもこれがこういう風に展開するんだってのは分かんないから、それを追いかけながら見ていたっていうところもあるんで、これ全部分かった上で、展開とか分かった上で、じゃあどうやってたのかっていうのを見たいっていう風に今回思ったんでね、これはね、やっぱりその2回目見るということで、あの僕は決心したわけでございますよ。うん。ということで、まあね、こうしたね、ただね、その常設会場ではない、あの、いろんなとこ移動していく劇団四季の作品って、まあ、あの、今だと二人のロッテっていうね、作品が、なんか、あるらしいですけど、あれもすげえ気になるんだけど、まあ、そんなんとかはね、本当に常設でやってるディズニーとかの、そういう作品とは違って、まあ、一期一会みたいなとこもあるんで、だって、ね、ジーザスクライストスーパースターのさ、ジャポネスクバージョン2022年にやってたんだけど、その前いつやってたの ?2013 年らしいじゃん、調べたら。え、俺これジャポネスクバージョン見てよとかさ、あるのよ。あるのよ。ということで、まあ、これはね、やっぱ見逃す手はないということで、これ逃すとね、まあ、いつ次再演されるかなんかわかんないからね、みんな。本当に。だから、これ6月3日まで京都でやってるんで、京都に来れる方は京都劇場で見てほしいし、これからね、全国ツアーしていくんで、ホームページとか見ていただいたら、全国ツアーのね、日程、本当に結構全国津々浦々移動していくっていう感じなんで、ぜひね、全国ツアーで地元でこれやるねっていうのとか、ね、ある方とかはね、ぜひぜひそれ見てほしいなと思います。ということで、まあ、ジーザスクライストスーパースター。僕非常にやっぱ聖書原作ということで、どんな風な話するんだろうって思ったんだけど、非常にね、なんかその現代にも通ずるテーマとか、そういったものがあったりとか、まあ非常に面白い仕掛け、まあ仕掛けが面白いというか、まあストーリー展開が面白いなと思ったんだけど、とかね、まあそういった部分、めちゃくちゃ、僕はすごい、めちゃくちゃやられた。本当に、ああ、これは素晴らしいなっていう、思った作品なので、ジーザス・クライスト・スーパースター、ぜひね、鑑賞することをお勧めしたいと思います。ということで、今回はね、ここまでジーザスクライストスーパースターの話をしてきました。次はね、また映画の評論するか、もしかしたら5月3日にね、劇団四季のアラジンチョコラ東京で見てくるんで、まあ、これの感想が次回になるかもしれないんでね、はい。まあ、私今年はですね、その劇団四季のミュージカルをできるだけ多く見ようということでね、5月にね、劇団四季2本見て、まあ、ジーザスクライストスーパースター2回目を5月見るんですけど、7月にはゴースト&レディ見てきますんで、まあ、今年はね、そういった劇団四季のね、作品について語ること非常に多くなるんじゃないかなと思いますんで、映画好きの方もね、ぜひ興味あったら劇団四季見てほしいですし、劇団四季ファンの方とかね、これ聞いてたら、こんなも面白いよとかあったらね、ぜひコメント欄とかで教えていただきたいと思います。僕もね、まだ入りたてほやほやのね、デビューほやほやのね、ひよっこですね、劇団四季に関しては。はい。ということでね。いろいろまだまだ勉強していきたいと思っています。ということでね、最後まで聞いていただきありがとうございました。もう今日もね、多分40分ぐらい喋っちゃったんですけど、ジーザスクライストスーパースター、それほど面白い作品でした。